天地の作り主、憐れみに富みたも全能の神よ、あなたは常に繰り返してあなたの御心に背くこの世界を主イエス・キリストにおいてご自分と和解させてくださいました。これが私たちの希望の根拠であることを私たちは信じています。このことを思い起こしながら、世界聖賛日の今日、世界のすべての兄弟たち姉妹たちと共に聖賛式を守ろうとしていますが、これを祝福してください。特に今日の礼拝にはドイツからエルンスト・ファイル先生を説教者としてお迎えすることができたことを、全世界に広がる主にある交わりの美しい印として受け止め、心から感謝するものであります。どうか語られる先生をお強めください。そして先生の今後のお働きの上に、そしてドイツの教会と社会の上に、あなたの御導きと祝福が豊かにありますように祈ります。主よ、3週間前にアメリカで恐ろしいテロがあり、憎しみの連鎖の中で報復攻撃が今にも始まるのではないかと、世界の人々が不安に怯えています。戦争によって最も被害を受けるのは常に弱い立場にいる人々であることを思うとき、私たちはただただ憎しみと復讐の悪循環が今断ち切られることを切に祈るものであります。どうか正義を名目にした新たな殺戮が行われないように、指導者たちに冷静さと理性を与えてくださいますように祈ります。歴史の主であられる全能の神よ、私たちと私たちの世界を憐れんでください。私たちはまたこの国のために祈ります。私たちの国が戦争にではなく、あなたの正義と本当の平和を実現する働きに協力することができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病気で療養中の友を覚えるものであります。どうか日々あなたの支えがありますように、そして看病にあたっておられるご家族を顧みてください。人生の悩みを抱えている人々にはどうか良い解決が与えられますように、道を求めている友にはあなたの光を与え、信仰によって生涯を歩む決心をさせてくださいますように、お年を召されて、あるいは体調を崩されて、またはさまざまな事情のために礼拝に参加できない方々を今日もその場所でお守りください。特にこの危ない時期に遠くに旅をしている友が何人かあります。どうか旅路の安全を与えてくださるように祈ります。教会学校の愛する子どもたち、この町に住む一人一人の子どもたち、この子どもたちに今週も守りと祝福がありますように。教会の周りに多くの方々が住んでおられます。すべての市民の人々、特に助けを必要とする人々の上に今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように。この礼拝をあなたご自身がご臨在くださいまして、終わりまで祝福のうちに導いてくださるように祈ります。 貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。これからエルンスト・ファイル先生の説教を伺います。ファイル先生についてはコラムにも書いておきましたし、皆さんに前もっていろいろお話してありますから、 あまり詳しいご紹介をする必要はないと思いますが、ミュンヘン大学で長いこと教えておられまして、伺いますと昨年定年でお引きになったということであります。カトリック神学部の教授として働かれました。で、特にディートリヒ・ボンヘファーの研究については黎明の高い先生であられまして、その主著がディートリヒ・ボンヘファーの神学というものですけれども、おととい新教出版社から出版されました。で、インクの匂いも新しいその本を昨日差し上げたのですが、大変喜ばれまして、日本語訳としては最初の本であります。で、皆さんにももしご希望の方がありましたら、それを手に入るようにしたいと思っています。で、説教の題は私はこの地で宿り人です、こういう題であります。通訳は伝道師の広石望さんにしていただきます。それではどうぞ。ダフィッシー、
Liebe Gemeinde,
愛する兄弟姉妹の皆さん、
Als Thema über der Predigt steht das Wort aus dem Psalm, den wir eben gehört haben: Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg mir deine Gebote nicht.
今日の説教の、中心となる聖句は先ほど読まれたものです。この地では宿り人に過ぎない私に、私の戒めを隠さないでください。詩編のテキストです。
Christlich zu glauben bedeutet, nicht nur sich an Jesus von Nazareth zu orientieren, sondern ihm mit seinem ganzen Leben nachzufolgen.
キリスト教の信仰を持つとは、ナザレのイエスに行動の指針を求めるだけではなく、人生のすべてをかけてイエスに従うことを意味します。
Wer immer zu diesem Glauben gekommen ist, verdankt ihn den Zeugen durch die Jahrhunderte hindurch.
私たちがこのような信仰を持つに至るについて、その信仰を私たちは何世紀にもわたる信仰の証人たちに追っています。
Einer dieser Zeugen ist Dietrich Bonhoeffer geworden.
Dietrich Bonhoeffer はそのような証人の一人になりました。
Sein Zeugnis kann uns Impuls sein für unseren eigenen Lebensweg und Glaubensweg.
彼の証言は私たち自らの生の歩み、信仰の歩みに一つの刺激を与えるものだと思います。
Als ein besonderes Wort der Schrift habe ich einen Vers aus dem Psalm 119 gewählt.
聖書のある特別な言葉として私は詩編119編の一節を選びました。
Denn gerade dieser Psalm ist Dietrich Bonhoeffer sehr wichtig gewesen.
他でもないこの詩編がボネファーにとってとりわけ大切なものであったからです。
Der Vers spricht davon, dass wir nur Gast sind auf Erden.
ここでは私たちは地上で宿り人に過ぎないと言われています。
Es ist aber auch die Übersetzung möglich, dass wir ein Fremder auf Erden sind.
私たちは地上ではよそ者であると翻訳することも可能です。
Ein und dasselbe Wort drückt so einen doppelten Aspekt aus, nämlich den, als Gast aufgenommen zu sein und zugleich als Fremdling zu leben.
ですから同じ言葉に2つの意味が、つまり客人として受け入れられるという意味と、よそ者として生きるという意味が同時に備わっているわけです。
Diese beiden Aspekte gelten mit dem Psalmgebet auch für unser Leben.
この2つの意味は詩編の祈りとともに私たちの人生にも当てはまります。
Gerade auch hierin ist Dietrich Bonhoeffer uns vorausgegangen.
この点でもディートリヒ・ボンヘッファーは私たちにとって先輩です。
Dabei hat sich in seinem Leben verschiedentlich auf eben diesen Psalm 119 bezogen, der mit 176 Versen sich ins Nicht-Enden-Wollende fast zu unausgänglich, unauslegbar Einfache steigert.
彼はその人生の中でまさにこの詩篇119篇にさまざまな形で立ち戻りました。176節あるこの詩篇はいつになっても終わらず、いつまでたっても同じことしか言わない単調さに極まる。そのようにボンネファはこの詩篇を経験しました。
So hat Dietrich Bonhoeffer selbst diesen Psalm erlebt. Bonhoeffer wusste, wie schwer uns dieser Psalm um seiner Länge und Gleichmäßigkeit willen war.
彼はこの詩篇がその長大さと単調さのゆえに私たちにとって大変難しいものであることを知っていました。
Doch nicht nur die Länge macht uns Schwierigkeiten, sondern die ständige Wiederholung vom Gesetz, den Vorschriften, Befehlen, Satzungen und Ordnungen, von denen dieser Psalm immer wieder spricht.
しかしこの詩篇が難しいのはただそれが長いからというだけではありません。神の言葉と戒め、命令、秩序などに繰り返し言及されていることも難しさの理由です。
Diese ständige Rede von Gottes Wort, von seinen Geboten, macht uns Schwierigkeiten.
この神の戒めについて繰り返し言及されることが私たちにとって困難なこととなります。
Sie erwecken den Eindruck, als ob wir nur Hörige, nur Gehorchende sein dürften, aber eben nicht freie,mündige, die in eigener Verantwortung ihr Leben gestalten.
この反復から私たちは許されているのはただ唯々諾々と服従することだけであり、自由で成熟したものとして自ら責任を持って生きることは許されていないかのごとき印象を受けるからです。
Dabei sagt uns gerade dieser Psalm, wie wichtig es ist, ständig auf dem WegUnd mindestens auf dem Pfad des Herrn zu bleiben und zu wandeln.
さらにこの詩篇は常に主の道にとどまること、少なくともその小道を歩み続けることが大切であると強調しています。
Und dieses so der Eindruck des Psalms ist uns nur möglich in striktem Gehorsam.
そしてこのことは他でもない厳格な服従を通してのみ可能であるという印象を私たちは受けるのです。
Dieselbe Erfahrung machen wir mit der Bergpredigt.
山上の説教を読むとき、私たちは同じことを経験します。
Sie gebietet uns, von zwei Röcken einen zu verschenken und dem, der uns auf die Backe schlägt, auch die andere hinzuhalten.
山上の説教は私たちに、下着を取ろうとする者には上着をも取らせよ、右の方を打つ者には左の方を向けよと命します。
Auch hier gewinnen wir den Eindruck eines Gesetzes, einer Norm, eines Gebots.
ここにも立法、規範、戒めがあるという印象があります。
Und wir erleben auch, dass wir ihm nicht entsprechen können.
そしてこんな戒めに従って生きることは不可能だと感じるのです。
Denn wer wollte sich schon weiterhin schlagen lassen?
誰が自分が打たれるのに任せたりするでしょうか。
Bonhoeffer geht es freilich nicht um Regeln für einzelne Handlungen, sondern um das ganze Leben.
もっともボンヘファーが問題にしたのは個々の振る舞いの規則ではなく、むしろ人生の全体でした。
Der Text aus dem Evangelium des Lukas kann uns dieses verdeutlichen.
ルカ福音書からの聖句を読めばこのことは明らかです。
Bonhoeffer hat ihm vor allem in seinem Buch Nachfolge Aufmerksamkeit gewidmet.
ボンヘファーはとりわけ彼の著作「信州」においてこの点に特に注目しました。
Sagt, Nachfolgen heißt bestimmte Schritte tun.
彼は言います。信じて従うとは具体的な一連の行動を行うことを意味する。
Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz.
神の召しに応えて踏み出された最初の一歩がイエスに従う者をこの人のこれまでの歩みから早くも区別する。
So schafft sich der Ruf in die Nachfolge sofort eine neue Situation.
こうして信州への召しが直ちに新しい状況を作り出すのだ。
Soweit Bonhoeffer.
ボンヘファーからの引用です。
Bonhoeffer versteht den Ruf Christi gerade nicht als Lehre, vielmehr bedeutet sein Wort eine Neuschöpfung der Existenz.
Bonhoeffer はイエス・キリストによる証明を理論と理解しているのではありません。キリストの御言葉とは実存が新しく創造されることを意味します。
Nur scheinbar hat sich im Leben des Nachfolgenden nichts geändert, wenn er nach dem Ruf in die Nachfolge weiter in seiner Familie lebt oder seinem Beruf nachgeht.
イエスに従う者の生活は一見したところ何も以前とは変わりません。神獣への召しを受けた後もなお自分の家族のもとで生活し仕事に精を出すという具合に。
Bonhoeffer verdeutlicht dies an Abraham.
このことをボンヘッファーはアブラハムを例にとって説明します。
Denn auch dieser erhielt einen Ruf, nämlich Gott seinen Sohn Isaac zu opfern.
アブラハムもある召しを、すなわち息子イサクを神に捧げるようにという召しを受け取りました。
Gott aber genügt die Bereitschaft dazu.
しかしその準備を整えるのは神ご自身です。
Vater und Sohn opfern einen Widder und steigen selbst wieder vom Berg zurück in ihr Leben hinein.
父と息子はお羊を犠牲に捧げ、自分たちは再び山を降りて彼らの生活に帰っていきました。
Und doch ist alles anders geworden.
しかし全てが以前とは違います。
Bonhoeffer versteht das als eine Wendung um 360 Grad.
360度の方向転換とボンヘファーは表現しています。
Denn Abraham hat den Isaac wiederbekommen, aber er hat ihn jetzt anders als vorher.
アブラハムはイサクを取り戻した。しかし彼のイサクに対する関係は以前とは異なるからです。
Diesen bedingungslosen Gehorsam verdeutlicht der Text aus dem Lukas-Evangelium.
この無条件の服従について、ルカ福音書の聖句が明瞭に述べています。
Man soll nach dem Ruf in die Nachfolge nicht zuvor die Toten begraben.
イエスに従うようにという召しを受けたら、まず死者を葬るということではいけない。
Man soll, wenn man die Hand an den Flug gelegt hat, nicht einmal zurückschauen.
隙に手をかけたならば振り返ることすらすべきでないというのです。
Aber dennoch gilt, dass der Nachfolgende ins Ungewisse geht.
それでもイエスを信じ彼に従う者の運命が不確かなものであることは明らかです。
Denn Lukas hat auf das Wort, auf die Bereitschaftserklärung hinzugefügt, dass die Füchse Höhlen haben und die Vögel Nester, aber der Menschensohn nicht.
ルカ福音書はイエスに従おうとする人に対して狐には穴があり鳥には巣があるが人の子には何にもないという言葉を付け加えています。
Man muss die Aussage des Evangeliums nach Johannes schon ernst nehmen, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, wie wir meist übersetzen.
ヨハネ福音書1章14節にある言葉、言葉は肉となり私たちの間に住まったという発言はうっかりすると見過ごしてしまいますが真剣に受け止められて叱るべきです。
Richtig wäre vom Griechischen her zu übersetzen, er hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen.
住まったという表現の背後にあるギリシャ語はテントを広げたと訳す方が正確なのです。
Es ist also keine feste BehausungUnd erst recht kein Palast.
つまり定住というわけではないのです。ましてや宮殿に住んだのでもありません。
Es ist aber auch keine wehrhafte Burg, in der das Wort Gottes unter uns seine Wohnung genommen hat.
神の御言葉がそこに住処を見出したのは堅固な要塞ではありませんでした。
Und dieses Wort Gottes bedeutet für Bonhoeffer eine Befreiung.
この神の言葉はボンヘファにとって解放を意味します。
Ich verdanke mit dieser Stelle auch Bonhoeffer einen Schlüssel für die Botschaft der Bergpredigt.
この箇所でも私はボンヘッファーから私たちの人間的考えを跳ねつけるあの山上の説教のメッセージを理解するための一つの鍵を受け取りたいと思います。
Die Bergpredigt ist ja unserem menschlichen Denken so verschlossen.
山上の説教は人間的にはなかなかアプローチの難しいものです。
Bonhoeffer hat die Bergpredigt um 1932 als entscheidende Befreiung erlebt.
Bonhoeffer は1932年にまさに三条の説教を通して決定的な解放を経験しました。
Er hat die Botschaft Jesu als eine grundlegend freimachende Botschaft erfahren.
彼はイエスのメッセージを人を根源的に自由にするメッセージとして経験したのです。
Sie macht frei von allen Bindungen und Einschränkungen des irdischen Lebens.
地上の人生が持つすべてのしがらみや限定からこのメッセージは人を解放するからです。
Dass wir auf dieser Erde keine feste Bleibe haben, gehört mit zu dieser Befreiung.
私たちが地上に次の住処を持たないということもこの解放に属しています。
Wir können uns nirgends endgültig einrichten.
私たちが最終決定的な安住の地を建設できる場所はどこにもありません。
Wir brauchen uns damit aber auch nicht zu belasten, nicht mit dem Haus oder dem Palast.
しかし逆に言えば私たちはそのことを苦にする必要がないのです。家や宮殿のことでくよくよする必要はありません。
Es muss genügen, gleichsam in einem Zelt, einen Schutz vor Regen und Schnee und vielleicht auch vor der Sonne in der Wüste zu haben.
いわば雨露をしのぎ、砂漠の太陽を遮りもするテントが一つあれば、それで十分なはずです。
Hierher gehört auch das Wort vom Gast auf Erden, das Bonhoeffer während seiner Widerstandstätigkeit im Winter 1939-40 ausgelegt hat.
このような文脈にボンヘファーが抵抗運動に参加した1939年から40年にかけての冬、彼が地上の宿り人という聖句を解釈した次のような言葉も属しています。
Er sagt, als Gottes Wort mich zum ersten Mal traf, da hat es mich zum Fremdling auf dieser Erde gemacht.
彼はこう言います。神の言葉が初めて私を捉えたとき、この言葉が私をこの地上のよそ者とした。
Es hat mich in die lange Reihe der Väter des Glaubens gestellt, die als Fremdlinge im verheißenen Land wohnten.
この神の言葉が約束された土地によそ者として住んだあの信仰の父たちの長い列に私を加えた。
Bonhoeffer nennt auch hier ausdrücklich Abraham, der dem Rufe glaubt.
これに続いてボンヘファーは父の土地から出て約束された土地に行くよう命じるメッシュを信じたアブラハムについてその名を挙げて言及します。
Abraham folgt dem Ruf, der ihn aus dem Vaterland ins Land der Verheißung gehen heißt.
父の土地から出て約束された土地に行くようにというメッシュを。
Der Ruf bedeutet also, sich auf den Weg zu machen.
メッシュとはつまり出立を意味します。
Das gilt auch für das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten.
同じことはエジプトから脱出するイスラエル民族にも当てはまります。
Doch wenn sie in dem Land, das Gott ihnen verheißen hat, angekommen sind, dürfen sie nicht vergessen, dass sie Fremdlinge waren und noch sind.
しかし彼らが神から約束された土地に到着する場合も、自分たちがかつてよそ者であったこと、そして今なおそうであることを忘れてはならないのです。
Denn sie bleiben Fremdlinge und Gäste in dem Land, das ja nicht ihnen, sondern Gott gehört.
なぜなら彼らは彼ら自身にではなくむしろ神に属する土地でよそ者かつ宿り人であり続けるのですから。
Dies bedeutet es, Gast auf Erden zu sein.
地上の宿り人であるとはそういうことです。
Damit ist angezeigt, dass wir hier nur eine kurze Zeit haben, dass wir alles Gute, das wir haben, nur dankbar empfangen können.
この地上で私たちに与えられた時間は短いこと。私たちが持っている良きものすべてはただ感謝して受け取ることができるだけであることが分かります。
Doch wir müssen auch Unrecht und Gewalttat erleiden.
また、不正と暴力を耐え忍ぶべきであることも。
Doch dann fährt Bonhoeffer fort, dass wir zwar nur Gast sind, den Gesetzen der Herberge unterworfen.
続いてボンヘファーは、私たちはなるほど宿り人に過ぎず、このお宿の法律のもとにあると言って、
Doch daraus folgt,
さらに次のように続けます。
Die Erde, die mich ernährt, hat ein Recht auf meine Arbeit und meine Kraft.
私を養う大地は私の仕事、私の力に対してある権利を持っている。
Es kommt mir nicht zu, die Erde, auf der ich mein Leben habe, zu verachten.
私がその上で生きている大地を軽視することは許されない。
Treue und Dank bin ich ihr schuldig.
大地に対して私は誠実であり感謝を捧げる義務がある。
Ich darf mein Los dem Rufe Gottes in diese Fremdlingsherrschaft nicht dadurch ausweichen, dass ich mein irdisches Leben in Gedanken an den Himmel verträume.
天国のことを考えながら、うすらぼんやりと私の地上の生活を送ることで、私のこの運命、よそ者として生きるようにという神の証明を回避することは許されない。
Bonhoeffer mahnt hier also ein sehr gottloses Heimweh nach der anderen Welt an, dem wir nicht folgen dürfen.
つまりボンヘファーはここで、私たちが別世界への罰当たりな憧れに身を委ねることのないよう、そのような生き方をしないようにと警告しているのです。
Vielmehr gilt es als Gast sein Herz den Aufgaben, Schmerzen und Freuden der Welt nicht teilnahmslos zu verschließen.
むしろ宿り人としてこの世界が抱えているさまざまな課題、痛み、喜びに対して無関心になったり心を閉ざしたりしないことが大切です。
Den Weg durch die Welt zu gehen vermag der Mensch zu folgen, wenn er und weil er die Gebote Gottes hört.
しかしこの世界のただ中を通り抜けていく道を歩むことが人にできるのは神の戒めに耳を傾ける場合に限られます。また、そうするからこそ、そのような道を歩むこともできるのです。
Darum die Bitte des Beters, Gott möge ihm seine Gebote nicht verbergen.
詩人が、私にあなたの戒めを隠さないでくださいと神に祈るのもそのためです。
Unter diesem Anspruch hat Bonhoeffer sein eigenes Leben zu gestalten versucht und eindrucksvoll gestaltet.
この要求の下でボンヘファーは自らの生を形作ろうと試みました。そして実際にそのことを見事にやってのけたのです。
Es zeigt sich nirgends deutlicher als bei der Zerrissenheit, die er 1939 in Amerika erlebt hat.
このことはボンヘファーが1939年にアメリカで経験した内面的な分裂に最も明確に見て取ることができます。
Denn er wollte während eines Krieges nicht freiwillig außerhalb Deutschlands bleiben.
なぜなら彼は、ドイツ国防軍に配属されることを避けるために、自発的に外国にいるということを良しとはしなかったのです。
Er glaubte dann nicht das Recht zu haben, nach dem sicheren Zusammenbruch an einem Wiederaufbau Deutschlands mitwirken zu können.
確実に訪れるであろうナチスドイツ崩壊の後からではドイツ再建を共に担う権利は自分になくなってしまうと彼は考えました。
Diese Entscheidung weiterhin in Amerika zu bleiben und abzuwarten oder aber unverzüglich nach Deutschland zurückzufahren gehört zu den schwersten Stunden Bonhoeffers.
アメリカに留まって時を待つか、それとも直ちにドイツに引き返すか、この決断はボンヘファーにとって最も苦渋に満ちた時間に属しています。
Er hat sich dann entschlossen, zurückzukehren.
そして彼は帰国の決意を固めました。
Die letzte Eintragung des Tagesbuchs vom 9. Juli 1939 lautet:
そして彼は帰国の決意を固め1939年6月9日の日記に次のような書き込みがあります。
Seit ich auf dem Schiff bin, hat die innere Entzweiung über die Zukunft aufgehört.
僕が船に乗り込んでから未来に関する僕の心の葛藤は静まった。
Losung dieses Tages,
この日の御言葉。
Ich danke dir, dass du mich gedemütigt hast und lehrst mich deine Rechten.
あなたに感謝します。あなたが私を癒しめられたことを、あなたは私にあなたの掟を教えてくださいます。
Aus meinem liebsten Psalm, eins der mir liebsten Worte.
私の大好きな詩編の私の大好きな一節。
Eben dieser Vers stammt wiederum aus dem Psalm 119.
まさにこの一節がまたもや詩編119編からのものです。
Als Gast auf Erden gilt es also, den Willen Gottes zu tun.
地上の宿り人として大切なことはですから、神の意思を行うことです。
So muss man bei Bonhoeffer das Bild vom Gast auf Erden zusammensehen mit dem Bild vom festen Boden, auf dem wir stehen.
したがって、ボンヘファにあっては、地上の宿り人というメッセージ、イメージは、私たちがそこに立っている確かな大事というイメージと一緒に理解されなければなりません。
Aus dem Gefängnis, in das das NS-Regime ihn gebracht und seiner Freiheit beraubt hatte, schreibt er an seine Braut über den Glauben.
ボンヘファは、ナチ政権によって投獄されて自由を奪われますが、その牢獄から彼は許嫁に宛てて手紙を書いて、そして信仰について次のように語ります。
Unsere Ehe soll ein Ja zu Gottes Erde sein.
僕たちの結婚生活は神の大地に対する肯定であるべきだ。
Sie soll uns den Mut, auf der Erde etwas zu schaffen und zu wirken, stärken.
僕たちの結婚生活は大地の上で何かを作り出し、働くための勇気を強めるものであるべきだ。
Ich fürchte, dass die Christen, die nur mit einem Bein auf der Erde zu stehen wagen, auch nur mit einem Bein im Himmel sind.
僕はたった一本足で大地に立とうとしているキリスト者が、もう一本足で天国に立ってるんじゃないかとヒヤヒヤしているのさ。
Zu wissen, dass wir auf der Erde zugleich Fremdlinge und Gäste sind und doch unsere Kraft in diesem Leben für die Welt einsetzen sollen,Das ist das Zeugnis Dietrich Bonhoeffers.
私たちはこの大地でよそ者にして宿り人であり、そして同時に私たちはこの人生において持てるすべての力を世界のために発揮すべきであり、またそうすることが許されている、そのことを知ること、これがディートリヒ・ボンヘファーの証です。
Er hat uns damit ein Beispiel gegeben und angeregt, Nachfolge Jesu zu üben.
こうして彼は私たちに一つの手本を示し、イエスに従い信仰のうちに私たちの道を歩むよう私たちを励まします。
In der Meditation dazu sagt er,
この聖句についてのあるメディテーションの中でボンヘファーは次のように述べています。
Weil ich aber auf Erden nichts bin als ein Gast, ohne Recht, ohne Halt, ohne Sicherheit,
私はこの地上では一人の宿り人に過ぎない。権利も、よりどころも、身の保証もない。
Weil Gott selbst mich so schwach und gering gemacht hat,
神ご自身が私をこんなにも弱くちっぽけなものとされた。
Darum hat er mir ein einziges Unterpfand für mein Ziel gegeben, sein Wort.
だからこそ神は私の目的にとって唯一の確かな担保を与えてくださった。それは神の言葉である。
Dieses einzig Gewisse wird er mir nicht entziehen.
この唯一確かなものを神は私から取り上げたりなさらないであろう。
Dieses Wort wird er mir halten und an ihm wird er mich seine Kraft spüren lassen.
この言葉を神は私のために用意し、この言葉を通して私に彼の力を感じさせてくださるであろう。
Amen.
Amen.祈ります。
Gott, wir bitten dich.
神を感謝いたします。
Du hast uns in deine Nachfolge gerufen.
あなたは私たちを、私どもをあなたに従うようにと召し出されました。
Du hast uns durch deinen Ruf frei gemacht von allen Bindungen und Belastungen der Welt.
その召しを通してあなたは私たちをあらゆるしがらみや重荷から解放してくださいました。
Wir dürfen alle Sorgen auf dich werfen.
私たちはあらゆる思い煩いをあなたに託すことが許されています。
Wir bitten dich, halte uns auf deinem Weg und auf deinem Pfad.
私たちをあなたの道にとどまらせ、あなたの呼吸をたどらせてくださいますようにお願いいたします。
Und zugleich bitten wir, dass wir die Aufgabe der Welt, die wir haben, erfüllen können.
また私たちがこの世界が抱えているさまざまな課題を共に担っていくことができますよう、私たちを導いてください。
So danken wir und bitten dich durch Christus unseren Herrn. Amen.
我らの主イエス・キリストの御名により感謝と願いを捧げます。アーメン。
聖餐式をご一緒に守ります。カトリックの信徒であられるファイル先生ご夫妻と共にこのような聖餐式を守ることができることは大変大きな喜びであります。最初に賛美歌の78番1節と2節を歌います。復活の主イエスの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように心からご挨拶を申し上げます。罪の告白をいたします。憐れみ深い神よ、私たちは罪の虜であり、その縄目を自ら解くことはできません。思いと言葉と行いにおいて、またその怠りにおいて、見前に罪あるものです。私たちは心を尽くしてあなたを愛することをせず、また隣人を自分のように愛することもしませんでした。どうか今、御子イエス・キリストのゆえに、このような私たちを憐れみ、許し、新たにし、導いてください。こうして、あなたの御旨を喜びとし、あなたの平和の道を歩み、皆の栄光を表すものとしてくださいますように。アーメン。全能の神は、主イエスの十字架と復活のゆえに、私たちのすべての罪を許してくださいます。そのことを共に信じましょう。祈ります。天地の主なる神よ、あなたは聖なるお方、その御栄は計り知ることができません。どうか今、 この感謝の食卓に命の源なる聖霊をお送りください。かつてモーセや預言者たちを通して人々に語り、ヨルダン川でイエスに臨み、彼の十字架と復活によって弟子たちを生かし、ペンテコステの日に使徒たちの上に下られたように、今その聖霊の炎を私たちに注ぎ、このパンとブドウ酒において生けるキリストを受け入れることができるようにしてください。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。アーメン。弟子たちが裏切ったあの夜、主イエスはパンを手に取って神に感謝し、それを裂き弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事が済んでから主は杯をも手に取り、感謝の祈りをしてから弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。主イエスよ、私たちはあなたの十字架の死を告げ知らせます。死者の中からのあなたの復活を喜んで祝います。そしてあなたがやがて再び来たりたもうことを待ち望みます。奉仕者の方は前に。主なる神よ、あなたがバプテスマによって私たちをキリストの体に結びつけ、この聖晩餐によって豊かに満たしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちを導き、あなたの教会に全く一致をもたらし、あなたによる和解を保ち続けることができますようにお支えください。いつの日かあなたのもとで生徒たちに与えられる祝福に共に預かることができますように、聖霊の助けをお送りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌78番の3節と4節を歌います。どうぞ。